鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先週はですね、あの釧路と標茶の間を走る SL 冬の出現校のまたあのご案内をしましたけども、千本線にはもう一本あの臨時列車走ります。はい、これあの流氷物語号っていう列車で、網走と知床斜里の間をこれ2往復しています。で、運転日は2月2日土曜日から3月3日日曜日、なんかこの2月2日と3月3日だからゾロ目ゾロ目で、これは多分わざとではないと思うんですけど、まあ、こんなような日にちになってます。で、料金はですね、これ全席10席で、まあ、2両編成の列車、あの特別にこうラッピングした列車なんですけど、はい、まあ、料金は片道まあ840円ということで非常にリーズナブルなんですね。それからあの列車によってはあの北浜駅っていうですね、はい、もう目の前にこうあの海が広がってる、うん、まあ、この時期になるともう流氷だと思うんですけど、そういったこう展望塔のもあるその北浜駅で10分止まったりとかですね、それからあの道の駅も併設している浜越水駅で、20分停車とかですね、
はい、
そこで買い物だとか、それからちょっとした食事ができます。ぜひとも利用していただきたいと思います。時刻がですね、流氷物語号1号が網走発9時45分で知床斜里到着10時40分、3号が網走12時50分発で、知床斜里が13時40分到着で、知床斜里からは流氷の物語号2号が11時30分発で、網走到着12時30分で、最後が流氷物語号4号は知床斜里駅13時48分発で、網走到着は14時45分です。ぜひともこの冬の、まあ、風物詩ともいえる流氷をぜひ見に行っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、あの先週に引き続きましてですね、ちょっとあの鈍行列車、普通列車のお話をまたちょっと続きをしたいと思うんですね。はい、で、あの先週はあのじゃあ北海道内で現在、はい、あの普通列車、あの本当にこう各駅にこう丹念に止まっていく列車がですね、はい、どんな列車があるんでしょうかということで、一番長いのが 183.2キロ、稚内と名寄の間を結ぶ普通列車ですってなるようなお話をしたんですけども、じゃあ今から約40年前、
はい、
1979年ですから、うん、昭和54年は、
はい、
じゃあどんなその普通列車が走ってたんでしょうかと、
はい、
やっぱり昔はもう普通列車の宝庫みたいなような感じで、で、ここのここでもですね、やっぱり、途中の駅を停止あの通過する列車はちょっと除外をしております。で、本当にこう全ての駅に止まって一番長いのはですね、なんとこの函館から旭川まで小樽経由で行く普通列車、
うん、ワクワクしますね。
こんなの今走ったら大変なことになると思います。距離的に言うとですね、423キロですから、今釧路と札幌の間約鉄道の距離だと350キロぐらいですか、
はい、
それよりもまださらに、70キロぐらい長い、はい、
長く乗ってられる、
乗ってられるということなんですね。
はい、
じゃあ列車ダイヤはっていうと、はい、函館を6時20分に出発をしまして、うん、それで旭川にはですね、20時6分
おはようからお休みまで、
そうなんですよ、もう14時間も乗ってられるというですね。で、しかもこれ上り下り両方あるんですね。ただ、はい、上り列車が、
はい、
ハリウスだけ通過するんですよ。惜しい。
惜しいですね。ニアピンですね。
ニアピン。そうすればもう完璧に上下揃って、
はい、
普通列車のもう最長距離になるわけなんですよね。で、これもですね、まあ、函館から出ますとね、はい、大沼から、佐原線って言って、はい、ちょっとこう長い距離の方を、走って森に行くわけなんですよ。はい、でそれからおしゃまんべを通り、でくっちゃんを通り小樽ですね。でそれから札幌、札幌ではですね約25分ぐらい止まってるんですよ。駅そば食べる
時間
十分あるわけなんですね。このね、この当時のやっぱり普通列車ってその大きいターミナル駅での停車時間がやっぱ長いんですよね、はい、でこれは無駄に長いのではなくて、当時は荷物列車とか郵便列車とか、郵便車とかつけてましたので、はい、やっぱりこう荷物、人のも運ぶのももちろん大事なんですけど、そういったこう荷物とか郵便を運ぶための列車でしたので、
はい、
やっぱり降ろす時間がやっぱりかなり必要だったわけなんですね。でこれで岩見沢ですね、それから次滝川、滝川でもですね、大体約25分ぐらいとかなんですね。いやもうこんな列車があったらもう、まあ、朝ごはん食べて昼ごはんはそばで、
はい、
夜もどっかで弁当を仕入れ て,
そうですね、
こんな夢のような列車があるわけ
です。3食列車の中で、
そうだ、そこ もうパラダイスですね、これはね。それで一応参考記録ながらですね、
はい、
実はこれよりも長い普通列車が、あるんですよ、
はい、
走行距離がですね 428.7 キロ、うん、
はい、
先ほど の 423キロに比べるとちょっと5キロちょっと、
はい、
長いんですが、
はい、
まあ、残念ながら途中これで通過駅が結構多いんですよ。
あ、そうなんですね。
でこの列車は何かっていうと、これが釧路発着のですね、唐松っていう普通列車があったんですね、はい、列車番号で言うと424と423という列車なんですけど、はい、これがですね 428.7 キロで、普通列車としては当時北海道内ではナンバーワンの距離を走ってたということなんですね。これ列車ダイヤがですね、小樽を21時16分発で、
はい、
釧路到着が9時17分とで、反対側の釧路発が19時で、
はい、
小樽到着6時42分、
はい、楽しそうですね。
あ、これは私もこれは何回か乗りました
ね、はい、
普通座席もあるんですけど、これなんて寝台車ついてるんですよね、
はい。
で当時の寝台車は、まあ、今ほとんどもう寝台列車ないんですけど、なんだこうそのベッドの幅が50センチしかないわけですよ、
はい、
でしかも三段式
三段ですかね、
ですから、
はい、
ベッドに入っちゃうともうなんていうのね、はい、蚕のようなんですよね人間が蚕になってなんか寝てるみたいなような感じで、でまず着替えが難しい、
はい、
だ起きれないので、もうなんかアクロバットっていうか、ね、手品師のような感じでこう上着を脱ぐとかっていう、そんな感じですよね、まあ、そんなような列車だったことが思い出されます。じゃあ先ほどのですね、ちょっとまた戻ってですね、
はい、
40年前の1月の時刻表によるとですね、2番目、
はい、
これがですね、
はい、
やっぱり滝川から釧路までの普通列車なんですね、
はい、
311キロで、このほかですね、函館と札幌を結ぶ普通列車があってですね、
はい、
でしかもこれ途中の駅通過するんですけど、
はい、
夜行列車もあったんですよね、これ斉藤さん記憶ないでしょうかね、
はい、
当時は、
はい、
苫小牧とか室蘭経由で、
はい、
夜行函館と札幌の間急行すずら
ん
っていうの
が
あったんですよね、
うん、はいはい、
ところがこの普通列車は小樽経由なんですよ、
はい、
小樽経由で、夜行列車というのが、うん、まあ、あってですね、まあ、夜行列車ですので途中のこうちっちゃい駅はもうほとんど通過してしまうみたいな、はい、こういうやつが函館と札幌の間の、まあ、普通列車も、まあ、あったわけなんですね、
はい、
であとちょっと残念なのがですね、また残念なのがですね、
はい、
宗谷本線にもやっぱり長い距離走る普通列車が、はい、
うん、
あっ て、当時はあの今あの稚内まで行くためにはあの宗谷本線っていう、はい、これ一本しかないんですけど、うん、この40年前の天北線っていうのがあって、はい、おといねっぷからあのおそばで有名なおといねっぷから、はい、浜頓別って言って、はい、あの北の方、北の方ですね、東の方へちょっとずれて、はい、それで、まあ、また稚内、南稚内で合流するっていうのなんですが、うん、この天北線経由の方が若干長いんですね、は
い、その稼いでるんですね、
稼いでる、距離を稼いでるんです、うん、はい、ここでこれがですね、あの旭川を朝5時44分に出る普通列車があって、はい、うん、これあの音威熱府に来ると2つに分割されて、はい、片っぽは宗谷本線行き、はいはい、でもう一つは天北線経由で行くというですね、はい、あのそんな、まあ、これも、まあ、本当に夢のような列車が、まあ、あったわけなんですね。でこれがですね、あの音威熱府駅で結構止まってるんですよ、
はい、
あの宗谷本線経由の稚内行きは、33分止まってるんですね、はい、で天北線の方はさらにもっと長くてですね、はい、もう40分ぐらい止まってるんですね、これ。
ということは
そば、
全部のっけでもいけちゃいましたね、余裕に、
もう2杯ぐらい食べてもまだ大丈夫だというぐらいですね、はい、まあ、非常にこうのんびりした、まあ、ダイヤだったんですけどね。でこれが 280.9 キロという列車です、はい、で、その他がですね、森、あの函館に近い森から札幌までという、はい、こんなような普通列車も、まあ、ありました。じゃあ北海道をちょっと飛び出してですね、はい、まあ、本当に約40年前、1978年の時刻表、全国時刻表をちょっと持ってきたんですけど、はい、結局私もちょっと乗れなかったんです、
うんうん、
あのちょっと全国に目を転じますとですね、はい、あの山陰本線を、はい、ほぼ通るという普通列車があったんですよ、うん、これも伝説の列車とまで言われてますけど、あの九州の門司を朝5時20分に出発するんですね、はい、で、長門市ですとか出雲市とか松江とかですね、はい、まあ、鳥取とか通ってこれ福知山まで行くんですね、あの大阪の近くの、
はい、
で5時20分に朝出発して、福知山に着くのがなんと23時51分だから夜の11時。
いや、
いやこれは乗りたかったっす ね、 でこれやっぱり客車なんですよね、
はい、
もうずっとあのまだあの、まあ、関門トンネルはちょっとまあ別にして、はい、山陰本線だから多分あの DD51 っていうディーゼル機関車にこう、うん、ずっとあの引かれてったと思うんですよね、
はい、
まあ、ただこの列車もですね、あのやっぱり途中本当のちっちゃい駅はまあ、通過しちゃうんですけども、
で、ね、
まあ、でもこれだけ長い距離走ればですね、はい、まあ、列車も本望ではないかなというふうにまあ思うわけなんですよ。これがですね、あの走行じゃあどのぐらい何キロぐらい走ってたかというとですね、595.1 キロ、
すごい
600キロ近くですね、と、はい、いうことは今のあの釧路と函館の間とほぼ同じ距離なんですよね、はい、ここを一本の普通列車が、うんうん、あの通ってたという、
はい、
まさに夢の中の夢のような列車
がすごい
ですね。だからなんかそういうやっぱこの当時はまだそういう、 こう足の長いこう普通列車が、うん、まあ、結構あったんですよね、
はい、
でパラパラっとあの時刻表を、まあ、めくるとですね、
はい、
もう一本ちょっとあの見つけてしまってですね、あの長崎本線で、はい、長崎から博多行きの普通列車とかですね、まあ、これただ あのディーゼルカーなんですけどね、うん、まあ、そんなのとかですね、あとはあの、やっぱり九州方面というか西日本がちょっと多くて、
うん、
やっぱ宮崎から門司港まで行く普通列車とかですね、これはあの宮崎を13時12分に出発をし、はい、で門司港には23時55分ですから、もうギリギリその日のうちみたいな、でこれ惜しいのは、
はい、
通過するの一つだけなんですよ。
あ、残念、
西小倉っていう駅だけせっかくだから止めてやればいいのになと思うのですが、まあ、あのそ これはまあ趣味のだけの話ですから、まあ、そう簡単に止めるわけにはまあいかないとは思うんですけども、あとがですね、あの中央本線、東京方面と、はい、それから松本とか長野を結ぶ、はい、中央本線、はい、ここにも普通列車が、結構ありましてですね、でしかもこれで電車なんですよね。あの一般的に、はい、長い距離走るのは客車がこの当時なんですよ、はい、あの多かったんですよ。これ電車なんですね、うん、でじゃあどこからどこまでかっていうと、新宿から、はい、長野までを走破する普通列車があったんですね、はい、新宿を朝6時20分に出発をしまして、はい、で長野到着が15時22分という、うん、まあまあほぼほぼ12時間弱弱、うん、11時間ですかね、いいところですね、乗ってるんですね。でこの当時この中央本線にはですね、夜行の普通列車があったんですよね。
ね、はい、
これ皆さん、ね、山登りするための列車なんですよね。だからこの、昭和53年1978年10月の時刻表を見るとですね、はい、この新宿とそれから白馬とか、はい、南小谷だとか小
信濃森上、
そうです、はい、さすがやっぱりよく知ってますね。やっぱり出てきますね、
はい、懐かしいですね。
この急行アルプスシリーズがですね、はい、1,2,3,4,5,6,6本、あの臨時列車含めてですよ、
はい、
6本も夜行列車が出てたんですよね。すごい、まあ、もちろんお休みの日ももちろんあるんですけど、はい、でそれを補完する形で、はい、普通列車が1本、はい、これ定期列車ですね、新宿を23時55分に出発をして、はい、で長野に9時49分に着くというですね、はい、こういう列車が、まあ、あったんですよね、はい、で多分この当時はその鉄道に乗ってる方も多いので、うん、よく山登りのでっかいそのリュック持って、
はい、
よくこういう車両に乗ってたなと、まあ、楽しいんでしょうね。やっぱり山を好きな方々がみんな集まると、はい、まあ、こんなようなですね、楽しい列車がこの昔はいろいろと、まあ、あったんですね。そしてですね、中央本線からさらに今度北の方に、はい、まあ、上がっていくとですね、やっぱり東北本線とかこの辺もですね、はい、まあ、あるんですけど、ただこの東北本線とかにもですね、この当時旅客列車の時刻表はもちろん載ってるんですけど、はい、荷物列車っていう別な時刻表があるんですよね、はい、これは今は黒猫大和さんとかですね、はい、佐川さんとか、はい、まあ、いろんな宅急便屋さんあるんですけど、当時はやっぱり荷物を運ぶにはこの日通さんと国鉄の、はい、ペアが一番こう幅を利かせてた時代なんですよね。でそういったこう荷物を運ぶ、まあ、主に荷物を運ぶ列車をまた別に時刻表にこう掲載してるんですよね、はい、これが私もよくこうちょっと分かんなくて、で一番最後の方にこう荷物列車って固められてるんですけど、はい、その中には旅客列車の方の時刻表にも載ってるのもあるんですよ、
はい、
例えば青森発、仙台行きの普通列車があります。これ朝7時38分に出て、で仙台には18時32分に到着をするんですけど、旅客扱いは仙台までなんですね、
はい、
ところが荷物列車の方にこうちょっと時刻を目をやると同じ、まあ、筋というか時刻がずっと並んでて、これ行き先隅田川行きなんですよね、はい、
うん、
隅田川は貨物というか荷物の駅で、多分これ荷物車がダダダダッとつながってるところへ客車がちょっとついてるみたいなような多分列車だと思うんですね。まあ、こんなような列車があるのと、それからこの荷物列車を見てるとですね、盛岡発京都行きっていう荷物列車があるんですね。
いやー、すごいですね。
これ客車1両でもつけとけば面白かったんだなと思うんですよね。
首都圏をどう走るんだろうなんていろいろ思い巡らな らせた記憶がありますね。
そうですよね、
はい、
でこれちゃんとですね、ずっと最後まで聞く乗ってるんですよ。これ盛岡をですね、
はい、
15時25分出発して、でもう本当にもう荷物を取り扱う主要駅しか乗ってないんですね、はい、でこれで結局で京都到着0時30分なんですけど、はい、やっぱり隅田川経由で、そして今度東海道本線にズドンという、まあ、そんな列車なんですね、
はい、
まあ、当時の時刻表はですね、こんな面白い妄想もいろいろと起こさせてくれるような列車が、まあ、たくさん、まあ、あったんですよね、まあ、こういったこう時刻表もたまに見ながら、
はい、
まあ、現在短い距離ながらも普通列車が、まあ、たくさん走ってますので、はい、まあ、これからもまたいろいろ乗ってですね、まあ、こちらでまたご報告をいろいろさせていただきたいと思います。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
鉄道徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。